始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
山田瑞希と
北垣達弘がお送りします。
はい、ということで4月16日
新年度
わー、うん、始まりました。
はい、おめでとうございます。
何が？
え、いや新年度おめでとう、
新年度おめでとうございます。そうだね、なんか入学とか入社、
入学入社したりってね、あの、ね、結構ほとんどの方がの環境が
そうだね、
一新してるんじゃないかなと思いますね。
本当だね、いいな。
自分たち変わった？
変わってる変わってる
変わってる、
毎日が変わってる、
毎日
が変わってる。それ4月関係なくね、
エブリデイ
毎日がエブリデイ一緒やん、
はい、
毎日が毎日。
いやもう本当に
変わった人はね大変かもしんないけど、うん、楽しみだよね。
いや楽しみだと思うよ、
環境変わるってね。
うん、
我々はあんま変わってない。
変わってないからさ、なんか新年度って気がしないんだよ。
変わってこ、変わってこ、
変わってこ、エブリデイ。
変わってこ、
エブリデイ。
違う。
エブリデイ。
いや、
違えよ。
違うか。
二回目、二回目。
いやね、頑張っていきましょう。
本当だね。ただね、
そうだね、
まあ、
新しく、
う
ん、ね、年度も変わったしね。
ね。
そうよ。だから俺ら。そう、
俺と
ようちゃんはそれこそ1年経ったんだよ。
本当だ、
これで
1年経った。
そう、1年経ったの。
そっか、
そう、今年も
ある意味新しいか。
そう、
いや新しい、新しい、それ
そうだよね。
奇跡の意味で新しいよ、それは。
何の意味？
いや、ちゃんとした意味
で。 OK、 ごめん。
もうコーナー行くよ。
コーナー行ってらっ
しゃい。じゃあ今日のメニューお願いします。
はい、本日のメニューは横尾美穂の気まぐれボックス、ラジオドラマすすめラジオ放送部最終回、ゲストを招きしてお送りするリスペクトチョイス、たっさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。横尾美穂の気まぐれボックス。はい、ということでこのコーナーはパーソナリティ3人がお題、出たお題について気まぐれにトークしていくコーナーでございます。
やっていこうぜ。
はい、ということで、はい、前回の放送でね、
うん、
ピノコさんからいただいた、
うん、あ、
カップ焼きそばのちょい足し、
うんうん、ちょい足し、
それをね、はい、そう、そういうお便りをいただいたんですよ。こういうちょい足しをしたら美味しいよっていう、それを、まあ、番組内ではちょっとできなかったので、
うんうん、
じゃあ各自家で調理して食べてこようっていうので、
はい、
我々ね3人
なんと
ちゃんと食べました
。やってきました。
はい、やってきました。
はい、ちなみに誰が何をやったかというと、
はい、
ね、たっさんがわさびと刻み海苔を入れたやつ、
和風のやつかね。
で、水吉がインスタントコーヒーを
正解
取って足すやつ
うん、うん、
で私が鰹節とクリームチーズを入れたやつですね、
うんうん、なんかさ、写真水吉からさ、
そう、
コーヒーのやつ見せてもらったんだけど、ちょい足しどころかゴリ足ししてた
よね。結構入れてたね、
うん、
どうだったのかな、本当気になって
る、ね、あ、じゃあ俺からね、
じゃあ水吉から感想。
そう、
インスタントコーヒーを足す、
そうピノコさんからはソースが焦げたような香ばしさになるってことだったんだけど、
うん、
ガチ苦かったね。
ゴリ足しだからだよ。
いや、とりあえずね、ソースをかける前の状態、白い状態で、
うんうん、
とりあえずかけようと思ってパラパラってかけたんだけど、うん、どれくらいの目安か分かんなくて、うん、なんかソースかけるぐらいの勢いでかけて、
はいはい、だからあんな感じだったのか、
うん、そうで、みんなに送った写真はね、真ん中ぐらいが真っ黒になってるんだよ。
そうね、
なってた
ね。
そうで、それにソースかけて食うじゃん、うん、美味しかったよ。美味しかったけどね、苦みが、
ちょっと待って、
何、
あの色がソースかける前の色？
あ、そう、あれはソースかける前、
じゃあコーヒーであんな色になってたんだ。
うん、
あ、
あ、まあ、今の発言で想像してもらってね、あの白い麺にコーヒーかけて、もうその時点で焼きそばみたいな色になってる
んだ。あ、なんだ、
ちょっとかけ
すぎた、ソースかけてから足したんじゃねえんだ。
だけどね、ただね、コーヒーが嫌いな、好きな人だったら、嫌いな人はダメだね、好きな人だったらいいと思う。その苦味つのもね、
うん、
なんかね、本当にそう、ソースっていうのが本当にまとえてる感じで、うん、なんかね、本当香ばしく、その、本当に焼いたみたいな 香ばしさが出て
ね。そうなんだ。
そう、
おこげ的な、
ね、これ聞いたあの業者の方とかもしかしたら、うん、あの作るところがあるかもしれないですね。コーヒー焼きそば。
あ、なるほどね。
ただ入れる量は考えてない。付属としてね。
入れる
量入れる量考えないとダメよ。
じゃあ今後あのどのぐらいの量がベストなのかっていうのをこう
またやらな
きゃ。そうだね。
あの時間があるときにね、ぜひ。
はい、じゃあ次たっさん。
あ、俺ですね。あの、そう、僕はあの刻みのりとわさびをかけたやつなんですけども、うん、あのね、あ、まあ、言うて確かにさっきの水吉じゃないけど、うん、わさびどんぐらい乗せればいいんだろうっていうのがあって
なるほどね。
まあ、刻みのりはさ別にまあちょっとかけすぎてもちょっと、あ、うん、風味すごいわみたいな感じになるじゃない、うん、わさびね、あの、うん、またその買うわさびもさ、うん、あの結構すぐ来るやつと、
うんうん、
あの結構乗せてもそんなに来ないやつあるじゃない。
あ、はいはいはい、
俺も分かんないからとりあえずまあよく、居酒屋とかに行って、うん、わさび乗せられそうな量乗せたの。
あ、はいはいはい、
そのわさび来るやつで
おっとこれは、
で加えてちょっと刻みのり多めにしてたから、
うん、
刻みのりにあのわさびがこううまい具合に練り込まれてさでロープ状になるわけよ。刻まれてないのりになってきて、うん、そうそうそう、刻んであったはずが刻まれてないのりに変身しつつあってで、うん、だからあのうどんみたいにその海苔も食べてたから、ちょっとね、ちょっと失敗したからっていうのがその部分なんだけども、うん、でも味としてはね、
うんうん、
まあ、ちゃんとあの焼きそばと合わせて食べた時に、
うん、
あ、なるほど和風って言ってた意味は分かりましたね。多分ね、刻み海苔もだけど、
うん、
わさびがやっぱりね我々多分和風だなって思わせるその一つの、まあ、ものなんでしょうね、
うん、
だってソースだよね。ソースってなんかソースとわさびってどうなの？
そうね、俺もちょっとその辺は危惧してたんですけども、
うん、
いや意外にありあり大丈夫。
お、意外にあり、
いける、いくんだ。
お、
でどっちかというとその刻み海苔は他のでももしかしたらいけるかもねって思って。
あ、なるほどね、他のものでもね。
そうそう、なんだっけ、ゆかりちゃんとかね、
あ
るじゃない、紫色のやつ、
紫色の
あれもね多分いけるだろうなって思った。
なるほどね、
和風でいいかもしれないな。
そうなんだ、
いろいろね膨らむよ。
あ、美味しかったってことね、
うん、じゃ あ
私はね、かつお節とクリームチーズ、
はい、
まあ、洋風っぽくなるっていう話だったんですけど、
そうだ、ね、定番のマヨネーズよりも濃厚かつクリーミーで洋風の味わいになる、うん、
という ふ
うに。
あとね、私失敗かな、クリームチーズってあの、うん、キューブ状のを買ったんですよ。
なんかこう、キューブ状の、はいはいはい、
正方形のやつで、
まあ、あの、うん、クリームチーズある、
クリームチーズ
であるの、クリームチーズであるの。それを見っけて、でそれを買って、
うん、
でなんかこうそのクリームチーズをちょっと切ってちっちゃいサイコロ状にして、
うんうん、
こう散りばめたみたいな。
いいじゃん、いいじゃん、
うん、でそのかけらと焼きそばを一緒に食べるみたいな感じにして、で鰹節は結構たっぷりめに入れて、
うん、正解じゃないの、うん、
うん、そしたらね、あのクリームチーズと焼きそばめっちゃ美味しい。
おうおう、
私はすごい好きでした。
うん、あれ、もう一個具材が入ってるやつ今の。
何？あ、鰹節？
うん。
鰹節、
いらなかったの？
いや、いらなくない。鰹節はでも香りがすごい。
やっぱ、
うん、
マッチするんだ。
うん、マッチする。うん、ちょっと新発見でしたよ。私ハマって 2,3 回ぐらいやった。
え、なんマジかよ。
あ、そんなに。
でもクリームチーズを果たしてこうなんか溶かした方がいいのか、
あ、そういうこと
か、分かんない。
そうね、俺はてっきりなんか本当にさ、マヨネーズみたいなって書いてあったから、勝手にクリーム状のなんか、そういうイメージがあったんだけど、
ね、熱ではあれは溶けないんだっけ、
濃厚かつクリーム、
ね、焼きそばの熱じゃね、溶け、そこまで出ろって溶けなかった。
あ、
答えが残りつつ、まあ、焼きそばにそのクリームチーズの白い色がちょっとつくぐらいな。
あれ、クリームチーズってさ、
ね、
あれ、うん、あの丸っこくて、
うん、
丸っこくてなんか周りが硬いやつはあれはあれ
何
クリームチーズのあれは
そう、でもクリームチーズってさ、私すごい、あのでっかい四角いのをイメージしてたんだけど
ああ
やばい、これ
今言っちゃっていいのかな、会社名の、なんか牛さんの
マーク
の
せ
いいや、言っていいのか分かんないから、
いや、まあまあまあ、
だと思ったんだけど、あの今クリームチーズってあのこう本当になんかチーズなんていうの、こう、
あ、そういうキューブ状
の、そう、キューブ状のがあるんですよ
めっちゃ指ピロピロしてる
よ、ね、なんそう、全然ね、ラジオに伝わんないんだよ
なんかちょっとずつ食べられる用のクリームチーズが置いてあったんですよ、うんうんうん、それを買いました。
うん、まあ使い勝手がいいしね、うん、そう全然いいんじゃないかな。
俺が言ってたのカマンベールチーズか、
うん、あそうなんじゃない
丸いの、
まあ、そうだきっとそうだ、
あ、そう、あれをあれ中上げて取ろうとしたのを俺かけてる勝手なイメージ、
ちょちょクリームチーズ
中がねなるね、うんうん、
でもね そっからねクリームチーズになんかハマりそうな感じだ
そっち、ね、じゃあそうじゃなくてもよくね、
かつお節は
かつお節もね
余ってんでしょ、
余ってる、めちゃくちゃ余ってる
俺も刻み海苔余ってるよ、
だからね、ありとあらゆる料理にねかつお節をかけてる
よ、いくよねやっぱね
でもなかなかね新発見できそうですよ、
あそうだ、ね、
これを機にね、うんうん、いろんなことやってみたいなって思った、
う
ん、
面白かったからね、うん、
今回これで終わった
んですよ、本当だね意外と盛り上がっちゃったそうでもあの今後もねなんかもしそういうのあったらね、まあ、我々チャレンジしていきたいです ね、うんうん、ちょっと面白かったですね、
そうだね、
でなんか違うのもね、ものをやってみたりして、
新しい発見を、
はい、ということでリスナーの皆さんもぜひね挑戦してみてくださいはい、ということで曲紹介いきます。グランドデオさんで恋音。
インディーズナイト進めラジオ放送部、最終話
ラジホーブよ永遠に。
ミポリンそれ持っていっといて。
はーい、よいしょっと。
先輩ここら辺の荷物はどうするっすか。
ああそれね、倉庫から段ボール取ってきたからそれにまとめて入れてくれればいいや。
イエスサ
ー。この1ヶ月間全力をかけた大会が幕を閉じ、私たちは戦に敗れ、今やもう慣れ親しんだこの物質も明け渡さなきゃいけなくなった。でも実感湧かないな、ラジホーブがなくなっちゃうなんて。
そうっすね、俺大会も自信あったんすけど
3位の学校と僅差だったみたいね、あと一歩届かなかったって。
そうだったんですか。
うわ余計悔しいやつじゃね。
まあ3位の学校もうまかったからな。
確かにあのお化けのピーゴロをやってた人うまかったですよね。
俺的にはその人よか上腕二トムの方がお気に入りっすよ。空を越えてって。
なんだかんだ言って1位の学校の闇なき医者ホワイトキングが一番だな。
あの作品良かったですね。
ホワイトキングかっこよかったっすよ。
助手のキノコちゃんやってた人、なんであんなに可愛い声出るんだろう。
あっちゃんプリケってやつ。
そうそう可愛かったよね。
敵ながらあっぱれって感じだったな。
でもたっさんの金田はじめ少年もかっこよかったよ。
いやまたまたミポリンお世辞が上手ですね。
いや実際お世辞じゃないぞ、アンケート見ても北三郎の話が大半占めてるからね。
ええ、マジっすか。俺かっこよかったっすか。
うん、今はちょっと気持ち悪いかな。
ミポリンひでえ。
ほら手が止まってる、明日までにはこの物質きれいにしなきゃなんないんだから。
うっす。あ、そういえばロッカーって整理しました。
まだ手空いてたらやっといて。
あ、私やりますよ。
あ、待てミポリン、そこ開けるのは。
よいしょって。うわ
ー。あー、だから言ったのに。
なんですかこのガラクタの山、雪崩みたいに落ちてきましたよ。
ラジホーブ名物開かずの扉だ。
ドヤ顔で言うことじゃないですよ。しかも何これ、全部カードゲーム。
うわすげえすげえ、これ実業のトレーディングカードボックスじゃないですか。
たっちゃんがガラクタに食いついてる。
ガラクタとはなんだミポリン、実業は男たちのロマンだぞ。
このトレーディングボックスもう売られてねえし、ネットでも品薄でなかなか手に入らないっすよ。
それだけではないぞ北三郎くん、ここを見なさい。
これはまさか未開封。
あ、ほんとだ、封が開けられてない。
うわー燃えてきた
ー。たっさん大会と同じくらいの燃え方じゃん。
まさか北三郎くんがデュエリストだったとは。どうせかさばるし、 OB が置いていったのだから、欲しいならあげよう。これで君も立派な凄腕デュエリストだ。
マジっすか。
男の子ってよくわかんない。他のは段ボール入れちゃっていいですか。
いいよ。
よっこいしょっと。
でもだいぶ物なくなったっすね。
もともと置きすぎなくらいだったからね。
なんか寂しいな。
居心地良かったのにな。ここ
たった1年だったけどいろんなことあったよね。
ミーポリーの誕生日とかここで祝ったっけか。
あ、懐かしい。あの時は嬉しかったな。
子供用シャンパンで乾杯したっすよね。
たっちゃん勢い余って壁に穴開けちゃうんだもん。先生めちゃめちゃ怒ってたよ。
あれはだってさ、先輩が持ってくるときにブンブン振り回すから炭酸でこう。
おや、部長に盾使ってのか、ヒラブイン君よ。
先輩、そりゃないっすよ。
クリスマスとか年越しとかもみんなでやりましたよね。
異質なコスプレしかいなかったクリスマスパーティー、
ほぼ二人のせいですよ。
最終的に合体してクリスマスツリーになったもんな。
あんなわけわからないクリスマスパーティー初めてですよ。
でも楽しかったろ。
もちろんすよ、
楽しかったです。すっごく
短い期間だったけど、ラジホーブとして活動できてよかった。
俺もっす。
あの二人とも、
どうしたんすか。
あのさ、ラジホーブがなくなってもこうしてまた一緒に遊んだり集まってくれるかな。
何言ってるんだか。
当たり前じゃないっすか。部員同行の前に俺たちもうマブダチっすよ。
マブダチって言い方は古いぞ北垣。
いや古いとはなんすかって。先輩、今俺のことちゃんと北垣って。
さあ何のことかな。
言ったっす。言ったよなミポリン。
ごめん聞いてなかったな。
いや嘘だ、今バリバリ驚いた顔してたじゃないですか。
さあ片付け片付け。
ほらタッツァンも手動かす。
もう先輩、もう一回ちゃんと呼んでくださいよ、
ね、何のことかな北島くん。
ラジホーブはなくなっちゃうけど、ラジホーブでの思い出も二人との関係もなくなることなんてない。それこそ無理やり入部させられた部活ではあったけど、最高に楽しくて充実してて、私の思い描いていた楽しい高校生活が遅れた気がする。私ラジホーブが大好き。きっと二人もそう思ってくれてるよね。
ガチャ。はい山田です。ああ先生、はい今片付けてるところで。え、あ、はい、マジっすか。はい、わかりました。了解です。
先輩、どうしたんですか？
いや、今顧問から電話があって、なんというか顧問の勘違いだったみたい。
勘違い？
なんか、ラジホーブは部活として廃部にするけど、部費とか学校側が出さない同好会としてだったら活動していいそうな。活動場所も今まで使ってたここの部室でいいって。
はぁ？どうやらラジホーブは終わらないようです。これからはラジオ放送部からラジオ同好会、縮めてラジ同会に名前を変えて、今まで通りドタバタ活動していきます。メンバーが5人以上になったらまた部活として活動していいんだって。あれ、そこのあなた1年生だよね。ラジオ放送興味ある？最初は見学だけでも OK。 おいでませ、
我らがラジオ同好会へ。
はい、皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ついに最終回となりました。
そうですね、
終わっちゃったね。そう、あの1ヶ月に1回だからさ、あんまり時間なかったけど、そうだよ、これで12話ワンクールやったってことです。
ワンクール
で
ラジ
オ放送、
ね、あっという間だ。
あっという間だよ ね。
はい、ということでね、今回最終回だったということで、脚本を書いてくれていたまりもちゃんからコメントが届いております。
好き
ということで読ませていただきます。
はい、
はい、
ラジオハーブお疲れ様でした。こうして院内サードの皆さんと関わってコーナーのお手伝いができたこと、本当に嬉しく思います。今年も3人で突っ走ろうぜまりも、ということでコメントいただきましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
3人でっていうのはまりもちゃん含めて、あとあれパーソナリティ誰か2人？
じゃあ僕は間違えたかな、私が今年も4人で突っ走ろうぜ。
ああなんだ。
ということでした。
間違えたか。
ごめん。間違えちゃった。
そうだよ、まりもちゃん入れて4人で。
そうですね。
なんだかんだね、
一応になって、
そうラジオやってた、声出してたのは俺ら3人だけだけど、実際にはねずっと毎回まりもちゃんがこの
考えてくれて。
ね、で毎回それ
結構大変だよね。
そうだよね。
そう、
俺にかけて言われたら無理ですって言
いますね。毎回ね、
そう
毎月だからね。
そうですよ。
そう、前回なんかもさ、山ちゃん先輩かなり無茶振りされてたしね。
でもそれもまりもちゃんの愛ですよ。
いや、言うて俺も結構無茶振り
まあ
されてるよ。
なんだなんだ、苦情かここで。
いや違う、苦情じゃないんだよ。あれね、楽しかったね、毎回。
愛だよ、愛。
そうだよ、
マリモちゃん
の。無茶ぶりは我々にとってごちそうなんだよ。
そう、本当だよ。
どうやって頑張ってやってやろうかっていうさ。
そうそうそう。でもそのおかげでね、我々もちょっと慣れてきて、うん、いい作品がね。
いや、そうなんですよ。すごい楽しかった、やっぱり。
ね、で、なんかね、あのお便りとかでもさ、可愛いとか、なんか不思議な感じで面白いとか、なんかあったじゃん。
あ、あったあった。まあね、だから、ね、まあ、今回ね、4月、今回で一応これが終わり、まあ、一区切りということで、
う
ん、次回以降ね、ちょっとまたみんなで考えていって、次回からまた新しいものをやるか、また、今後もね、ラジオドラマやるか、ちょっとそれはまた企画中ということで、楽しみにしていただけたらと
思います。続報待て。
で、今回なんですが、
はい、
ちょっとね、俺らちょうど1年じゃない、うん、もう1年、2年、2年、1年目、
私と水吉が、
そうそう、ちょうど3月にゲストで、うんうん、あの次回がやりますって、前回の
そうそう、
春美咲さんとか北山さんとか、うん、それこそ我らがマッキーの時に、
そうね、
で、あの時にプロデューサーさんから応援歌をいただいたよね。
あー、覚えてる、覚えてる。
そうで、今回もプロデューサーさんから、今回はね、マリモちゃん含めた俺ら4人全員に応援歌ということで、お曲いただいております。
あ、なるほど、
はい、加藤貴章さんで大丈夫です、どうぞ。
顔を上げて大丈夫、君の想いが届く日はきっと来る、だから諦めるな、道はまだこれから、さあ迷わず進もう。
ここで宅配とんかつ専門店重ね屋浦安店さんからお知らせです。
宅配専門店の重ね屋浦安店店長池田です。12月21日オープンして3ヶ月が経ちましたが、まだまだ多くのお客様に知ってもらいたいと思っております。とんかつ専門店の重ね屋と吉祥寺で大人気の肉山を中心に多数ブランドを取り揃えております。ぜひ一度試してみてください。
重ね屋さんは美味しさだけではなく、安心安全ヘルシーにもこだわっていて、揚げたての本格とんかつを電話一本で届けてくれる宅配専門店です。 浦安店ではとんかつの重ね屋ブランドだけではなく、神宮軒、宮島、牛座、ホームランカレー、焼肉小金、肉山、肉飯丼オールスターズなど全8ブランドを取り扱っているそうです。私もプレーン&ネギ塩合盛りカツと肉山タレハラミ弁当をいただきましたが、カツは衣がサクサクで、ハラミ弁当も柔らかくてとっても美味しかったです。重ね屋浦安店さんは東西線南行徳駅からほど近く、営業時間は11時から22時までとなっています。ご注文は 047-314-5905 047-314-5905 にお電話いただくか、デリバリー総合サイト出前館よりお願いいたします。重ね屋浦安店さんからのお知らせでした。
新年度一発目、さあ始めましょう、リスペクトチョイス、
イエーイ。
はい、豪勢な拍手ありがとうございます、はい、ちょっと思考を変えてみました。
お、
はい、新年度一発目です。
はい、そうですね。
はい、ここからは普通ね。さあ、とりあえずね、前回のおさらいじゃないけど、
うん、
前回の高島さん、
高島さん ね、うん、
ね、面白かったね。シンガーソングライター、
もうぶっ飛んだね。
そうだね、個性的でしたね。
そうで、ちょうどね、高島さん、そう、今回週放送日が
16日、
ね、
そう
で、あれ前回そう告知してたライブが4月21日なんだよね、うん、そう、
5日後ですよ、
間もなく、
間もなく、ね、場所どこだっけ、
ね、ひまわり広場で手をつなごうってとこ。
ああ、そうだそうだ、それいじったんだ。
これがそのフルネームでね、ちゃんとしたそこの名前なんだよね。
そうそうそうそう、そう、
あれなんだ、題名じゃないんだもんね。
そう、
そう
で、ということでね、高島さんのバースデーと共にライブにね、ぜひ足を運んでほしいですね。
よろしくお願いします。
でね、今日のゲストなんですけど、実はね、私のお友達を呼んでるんでしょう、うん、そろそろ来るはずなんですけどね、
そんななんか棒読みで行くの。
え、そろそろ来るはずなんですけどね。
コンコン、お、ガチャ、
あら、
あら、いらっしゃい。
どうも、はじめまして。
はい、ということで、
よろしくお願いします。
ということでですね、今日のゲストさんは演劇集団 L 級の主催であります岡崎健さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
私のお友達です。
はい。
そんな紹介でいいんですかね。
どうですか、もうちょっとちゃんと説明した方がいいですか。
お願いします。
ですね、私がもともといた劇団の同期です。
はい、はい、あ、
そうですね、
はい、
同期。
それなので、一緒に4年間ぐらい一緒にお芝居をしながら、なんで勉強しながらお芝居してましたよ。
そうなんだ、順序あるんですね。なるほどなるほど、
そういうことですよ。
そういうことを締めちゃう、それで締めちゃう。
まあまあ、それで出会えばそれで大丈夫
ですかね。
はい、
で今もね、一緒に遊びに行ったりする
仲良
しなんです。なんか一般人連れてきたみたいになってますけど。
え、なんで、
もうちょっと、
そうそうそう、
もうちょっとなんか
本当に友達呼んだだけになってるけど、
何
活動を、
あ、そうそうそう。
ちょっと
現場に促されてんじゃねえ。
だって初めてだから。
そっか、
まあそうだね。
ですね、今はですね、演劇集団 LQ という劇団を自分で立ち上げて、うん、で私もその LQ さんのお芝居に2回ほど呼んでいただいて使っていただきました。
ということは主催をやられてるってことですか。
そうなんです
ね。そうですね、あの台本を書いて演出をして、はい、で全部集まった時に人を集めて1本公演を打つという。
ああ、
そうなんです。
そうするとこの LQ さん自体で劇団集団みたいな感じでは、
集団って書いてますけども、もう実質は僕一人ですね。
ああ、だけど人を集めてそれでやってる。で、その中の一人がここにいる
ところ。ここにいる。
ああ、なるほどなるほど。
なんか友達って言いましたけど、一応同業者として呼んでいるはずなので。
ありがとうございます。
お仕事仲間でもあるということ
ですね。そうですね。はい、そういうことですよ。
そういうことですか。うん、まあそうだね。4年の交流でかなり仲良く
仲良くなりました。
仲良くなった。
はい。
そうですね、一応ですね、こちらプロフィールいただいてるんですが、一応こちら見るとですね、あの声優の事務所所属していたこともあるということで、声優さんは今もやられていらっしゃるんですか。
もう声優は全然やってないですね。舞台一本で。
あ、舞台一本で、あ、主催もやってて、その合わせて、
そう、舞台は、まあ、主催やりつつ、主催って言ってもこれ自分が演出裏方ばっかりなので、実際出る方は外部出演が多いですね。
あ、そうなんですね。
なるほど。
あ、ただ役者としても活動されてるってことなんですね。
そうですね、今
ほらそういうことを言いなさいよ、あなた。
はい、いや、私の役目じゃないかなって思って。
いやいや、
役目。
あ、今回あなたが紹介するために。
そうなの。
え、いや違うの。
そう、ごめんなさい。
一番知ってますからね。
そ う,
そうですね、
はい、
う
ん、お願いします。
はい、かしこまりました。で、
いや、だからそこで話題、だからそこから話し始めてほしいんだ。
で、じゃあ声優をやろうとしてたけど、でも芝居に行った ってことですよね。
そうですね、声優をやりたかったからこそちょっと全ての、ね、芝居の原点はよく言われるんですけど舞台にありって言われるんでね、うんはい、舞台じゃちょっと力をつけるために行こうって思ったら、うん、最初に行ったところがすごく面白くてのめり込んじゃって、うん、そのまま自分でやりたいなと思って今に至る、
うんはい、
そんな感じですね。
で今、せっかくなので宣伝告知などを今の活動とか
今先に
後でする？
いやいいよ今でも、もうその流れはそう行こうよ、
はい、じゃあ、 今ですね、YouTube 動画の方にて、舞台の役者さんの告知のた、いろんな舞台の告知のためにですねみんなに見てもらおう、ただで見てもらって舞台に興味を持ってもらおうということで、うんうん、YouTube にて3作品バイカル校、人身事故、親不孝というタイトルとですね、動画を配信しております。こちらの特別に許可を得て別役みのるさんの研究生たちの、はい、台本を使っておりまして非常にコメディタッチで面白い仕上がりになってて、まあ、大体動画としても10分以内で終わるものなので、はい、サクッと見れるものをぜひ見ていただけたらと思います、
はい、なるほど。それじゃあお芝居、例えばこれ見るのに例えばいくらか、
いやもうこれ YouTube 動画なのでネットさえつながっていればご自由に。
あ、これは面白いですね。
いいですね、だってお芝居見るのって最低でもいくらかやっぱ、ね、かかっちゃうじゃないですか。で
これでぜひ興味を持ってくれたら見に来ていただきたい。
ぜひ LQ ぜひ見てください。
これは素晴らしい、
すごい宣伝
じゃないか。そういうものですね、本当に今年の頭ぐらいに配信し始めましたので、はい、ぜひぜひ
舞台動画っていうのがなんかすごい新しい響き、
確かに、
う
ん、
なるほどです。
ちょっとじゃあみんなで後で見てみよう。
ぜひそう YouTube をチェックしていただいて、
はいはい、YouTube だと演劇集団 LQ ですかね。ちょっと LQ がローマ字なんですけども、あ、まあ、これで検索していただければ出てくると思います。
はい、
わかりました、ありがとうございます。そうしたら今ねせっかくあの LQ さんだったり主催としての山崎さんの今紹介してたけど、ちょっとここは山崎さん、
山崎さんじゃなくて岡崎さん、ね、
岡崎さんごめんなさい、はい、お回しじゃねえと思ったらちょっと岡崎さんの、うん、パーソナルの部分をちょっと掘り下げていこうかな、
うん、恒例のあれですね、
恒例のやついきますか、
うん、はい、
そしたら一問一答の方をやらせていただければと思います。もうやつぎばやに質問していくのでどんどん答えていってください。
はい、
はい、じゃあいきますよ。
ででん、
みんなから呼ばれる愛称は
岡健。
お、いいですね。はい、
ででん、
自分の性格は、
あ、楽観的ですかね。人生やっぱ楽しんだものが勝ちだと思って
るんで、いやもうテンション上げ上げていきましょう。
ででん、
チャームポイントは
爪が綺麗です。
あら素敵な爪。
ででん、
最近のマイブームは
リアル脱出ゲームと遊園地がずっと好きですね、
うん、あ、なんかズズズズンですかね。
ででん、
異性のドキッとする仕草は
やっぱこう夏場とかの胸を強調する格好はドキッとしちゃいますね。
おう、釘付け。
ででん、
あなたの癒しは何ですか。
一日の疲れを取るお風呂ですよね。
あ、いいですね。もう時間ともう全身の皮膚がもう許す限り入りたいな。
好きな言葉は
なせばなる。
ならばなす。
ででん、
今の職業を目指したきっかけは。
もともと結構アニメ好きのオタクで、そこから声優目指そうと思って、まあ、さっき言ったお芝居にハマっちゃったっていう流れですね。
なるほど。僕はね、あの公園まで遊びからですね、あの子供の頃兄がねテレビゲームやってて、こう
今後の目標は
劇団というものをもっと大きくしていって、ゆくゆくは研究生を取って見ていけたらなって思いますね。
未来は僕らの手の中。
ででん、
今の自分に一言。
早く次回作書きなさい。
なせばなる。
カンカンカン、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
とりあえずね、今の私の癒し、はい、今たっつぁんです。僕の癒しです。
あ
なんだその情報は。褒められたんだよきっと、
うん、
そう褒められたんだよ。
だんだん、ね、この何回かやってるうちにね、あ、なんか癒しになってきた。
そうだ、
ね、ちょっとね、ちょっとね、
聞いてねえよ。お前の癒し聞いてねえよ。
はい、はい、じゃあちょっと、はい、すみません、掘り下げていきたいと思います。
そうですね、
はい、そしたらですね、ちょっと気になるのがね、最近のマイブームリアル脱出ゲームって、これようちゃんも確かリアル脱出ゲームがって言ってた
んだけど。そうだよ、なんなら私をその沼に落としたのはこの岡崎さんですよ。
沼って。
だってハマっちゃったんだもん。
そう、最近だったかな、なんかちょっと見たら、
はい、
そう、ようちゃんなんか3つ掛け持ちでなんか脱出ゲーム行ったとか、なんか、
そうです、
ツイッターとかつぶやいて
たり、掛け持ちというか、なんか連続で、
はい、はしごをいたしました。
はしご脱出ゲームってなくないですか。
それ誘ったの全部僕ですね。
あー、なるほど。
そう
なんです。その沼からは脱出しないんですか。
しません。
ダメだ。
そうですね、
どうですか、あの
やめられない、
うん、そうですね、
沼に落とした本人としてはいかがでしょうか、今のようちゃんの成長っぷりは。
いやー、こんなことになるとは思ってませんでしたけどね。
あ、そうなんですね。
岡崎 木さん自体は結構昔から
結構昔からですね、多分 7,8 年ぐらい前からなので。
あ、そうですね。つか逆にそんな昔からあったん
らしいですよね。
そうですね、あのよくそのやってるところのサイトさんが去年10周年だったので。
え、じゃあ結構早いうちからもう
かなり早いうちから
見つけてしまって、
早々に
ハマってしまいまして、ちょっと一人で行くのが申し訳ないから、その時いる身近な人を集めていくと、なんかどんどん増殖していった感じ。
道連れが
ここに一人言い方よ。
じゃあ次行こうか。ヨちゃんは、
私なんだろう、お風呂違う、癒し
癒しね、お風呂
言っちゃった、ごめん。
いや、もう普通にお風呂が好きなだけです。
お風呂はどのくらい入るんですか？
いや、でもなんかスマホとか持っていくので。
え、
普通に持ってきません？
え、
動画とか見たりとかゲームとかしたり
する。あ、そういう話は聞きますね。
あ、そうなんだ。
だから、あれってでもあのなんか密封したりするんですか？
いや、全然しなくて、普通に落とさないように持ってるだけです。
あ、え、
だから 1,2 時間ぐらい普通に入ってますよ。
ほー、そうなんですね。
静かちゃんですね。え、だってそうじゃない、お風呂のそういうなんか何が入ってるの。
そうなんですか。うん、1時間ぐらい入っちゃう。
入る。いや、でも、だから冬場とかはちょっとガス代、
あ、なるほどね、
水道代がやばいと。
そうなんだ。で、携帯持っていくのか。
静かに。
すごいな。
もうそれしか出てこない。
それは出てこないな。
よし、たつ
さん。俺、そうですね、何個かあったんですけど、あるんですけど、
うん、
じゃあ、まあ、これ、でも普通かな、この異性のドキッとする仕草はっていうところで、胸の強調ってあるんですけども、
うん、
胸の強調の仕方もこういろいろあるじゃないですか。
パイスラ
特にどう強調されてるのか、
または山田、
どう意識的に強調しているのが好きなのか。
パイスラ
山田うるせえ。
もうなんか谷間っすよね。男のロマンだと思ってますんで。
山田谷
間洗脳みたいな。
同じことしか言って
ない。谷間か。
そう思う。
それあの谷間が強調されてる服が好きとかじゃなくて、そのちょっと本当にわざとこうキュッてしてるような感じが好きなんですか？
なんかどっちも好きですけど、はい、ドキッと寄りする方で言うと、こう何か拾うときにしゃがんでキュッとなっちゃう。
あー、歌
うー、やっぱそれがね、
これは
いいですよね。
これはそれ案件。
ちょっと男子。
いや、すみません、ありがとうございます。
はい、すみません。
はい、ちょっと危ない話になってきたからね。
いや、
はい、
あ、なるほどね。
それはいいじゃない。
初めて聞いたな、そんなこと。
なかなかね、女性の前で言うもんじゃないからね。
あ、そりゃそりゃそうですね。
そりゃそうです。
堂々とここね、答えが書いて
るから。そう、チャームポイント、爪が綺麗、なかなか。
あ、そうそう、
これね、なんか自分でそう思ってるというよりか、よく言われるんですよ、人に。
あ、
なるほど。
で、何かしてるのって言われて、何もやってないって答えて、漏れなく女性から恨みを買うんですよ。
あ、どうなの、ゆうちゃん。
でもそうですね、買いますね、これは。
買います。そんなに綺麗。今
綺麗だよ。
睨んでるけど、
うん、めっちゃ見てる。
爪、うん、爪売ってんすかそれ。
何もやってない。何もやってない。
レシートとかでコスコス。
何もやってない。
レシートじゃないですか。
何もやってない。
レシートっていうか、あの、感熱紙でこすると
なんかありますよね。
綺麗になるっていうので。
知らない？
なんかあったね。知ってるよ。
そう、昔レシート持ってないってよく女性に聞かれるっていう。
あんまやったことはないけど。
なるほど、綺麗になるのよ。
試してみて。それは羨ましいね。
そうだね。
爪が綺麗。
指が綺麗だとね、やっぱ映えるよね。
映える。
映える。いや、なんかシグナルやっぱさ、一番手がさ、パッと
見たら動くから。そうだね、見るからね。
目線に入るじゃん、動いてると。
確かに確かに。
それが綺麗だといいじゃない。
手が綺麗な人には確か女性はね。女性は、ま
あ、
私は結構。
なんかなんていうの、手フェチな方って多いらしい。
いると思う。
ああ。
ちなみに岡崎さん的には手フェチ。
いや別に僕はもう胸でい
い。あ、そっち。
ブレない。ブレないですね。
ブレなさすぎて。
そうですね。
それともう一つ気になったんですが、
うん、
今の自分に一言、次回台本を書けっていう風に書かれて
た。確かにね、それ気になるね。
まあ、まだちょっと今年は声は抑えてないので来年になるかと思うんですけど、うん、まあ、せっかくこうやって動画見てもらって、はい、いざ行って、まあ、次回作決まってないのかよみたいなならないように。
それはまずい。確かに
書いかないとですね。
いざこれ見て、さあ行きたいなと思ったら、あれな、こ
ういうやんねえのかみたいな。
そのために、まあちょっと今頑張って次回作を書いてるんですけど、なかなか僕の筆が遅くて。
あ、でも自分で書いていらっしゃるんですか？
そうですね。 ちゃんと自分でやりたいことをやりたいようにやるためにやってます。
すごいですね。
どうでしょうね。前回もだいぶ台本遅くて迷惑かけましたからね。
そうなの？
そんなことないですよ。
詳しく聞きたいな。
ちょっと含みがある。
ちょっとね。後でゆっくり。
後でゆっくり。
はい、お話しますね。
はい。じゃあ次のコーナー行く前に曲を紹介します。ヒャダインフューチャリング下野紘さんで、あの日の僕へです。どうぞ。
インディーズナイト。
たっさんが見ちゃいました。見ちゃいました。
はい、ということで僕のタロット占いのコーナーでーす。
イエーイ。
よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで相変わらず時間がね、いつも時間に追われているので、
はい、
初めに占っていただきました。
はい、
はい、で今回ですね、ゲスト岡崎健さんが占いましたのは、
はい、
今後の活躍についてという感じで、まあ、これからの未来の運という感じで ね、
そうですね、
やらせていただきました。
はい、
ですね、今回はじわじわ今までねじわじわめくっていったんですけど、
うんうん、
ちょっと先にもめくっちゃいます。
めくっちゃ、おお、なるほど。
はい、これも
新年度バージョン、
新年度バージョンじゃないけど毎日ね進化していかないといけないですよ。
エブリデ
イ、ね、毎日エブ
リデイ、毎日がエブリデイないんでね
座右の銘みたいになりそうだな
あ、ということで今回もね、はい、3×3 9枚をね、はい、今たったんが全部めくりました。
やっていただきました。
さあここから、
さあそうですね、ここからやっていきますよ。
はい、
今まで通りの3×3 のやつです
けども
ね、まず十字を見ていただきたいんですけども、うん、一番真ん中が、分かりやすい、岡崎さんの、真になるカードです。
ほ、
さあちょっとパッと見ね、ちょっとこうなんだこれ不穏じゃないかっていうね、ザ・タワー塔のカードが出てきましたけどね。
黒目なカードね。
そうですね、タワーの正位置が出ました、はい、タワーの正位置、タワーは試練のカードです。
おお、
あなたは試練を望む、試練を持って、今そこに立っている、そういう状態ですね。そして、十字のその周りの4つのカードはそのタワーのカードを持っているあなたを支えている、支柱ですね。支柱が4本あります。じゃあ、周り見てみましょう。
はい、
まず一番、岡崎さんの手前のカード、ザ・サン、太陽のカード、これは明るい未来のカードが正位置で出ております。そしてザ・スター、星のカード、これはあなたの希望を示すカード正位置で出ております。そして残り2枚見ていきましょう。じゃあこちら側からザ・ムーン、月のカード、なんと天体が3つ揃っておりますね。太陽、星、月が出ております。
やっぱ銀河鉄道
そうですね、もう太陽も出てますけどね。で月がですね、実は正位置ですと不安のカードなんですけども、なんとこいつだけが逆位置で出ております。
逆位置だね。
不安が取っ払われている状態のカードが今ここにね出ております。まずこれとりあえず単純なカードの意味を今説明していってます。
はい、
もう一枚の支柱なんですけども、さあこの英語、じゃあミポリン、はい、これはどういう意味でしょう、この下の5文字は。
でーす、
でーす、です、でーすということで、はい、死のカードの正位置が出ております。
はい、
さあ死のカード、これも正位置で出ております。正位置ですね。さあここのでもね4つ僕はかなりすごい、カラッとした岡崎さんの性格が出てるのかなと、
というと
見えますが、すごくまずね分かりやすいですね。
ほう、
まず自分はもう試練として、うん、これから先を受け入れるんだ、うん、でもその試練を乗り越えれば絶対に自分にとってプラスなものがあるはずだ。まさにさっきね、自分の、好きな言葉、なせばなるっておっしゃってましたけど、
うん、
それが、まあ、このカードに体現されているなっていうのが、
あ、なるほど、はいはい、分かりやすい。
で、まあ、デスってまあ死なんですけども、
うん、
基本的にはこのタロットの中では物事の 終結、物事が終わるカードっていうのが一つあります。一区切り一区切りつくときにこのカードはよく出てきます。はい、でこれがこの4つ、5つか。じゃあ残りの一番角の4枚見ていきます今あなたが立っているタワーを持って立っている地面を示すカードがこのザ・ハイプリステス。ハイプリステスは女教皇のカードです、
うん、
女教皇はですね、うん、あらゆること物事を冷静に見ることができる、冷静に物事を判断することができる、そうですね、あの未来をね見据えてもう俺を やったるぞって言うけども、ちゃんと冷静に考えられる自分がここにあるっていうのは結構ね、あの土台がめちゃくちゃしっかりしてますね今ね。
嬉しい、
うん、そしてあなたが見上げる空にこちらジャッジメントのカード、ジャッジメントは決断、決断する時が来れば決断しなければならないっていうカードが今正位置で出ております、
うん、
あなたが向かう先は今あなたが立っている星ではなく、その星から飛び出たところ、その先に何があるかは分からないけども、必ず自分にとってプラスであると信じていらっしゃる、そういうイメージがあります。
ほうほう。
さあそしてその、あなたの星の周りを回っている月のカード、月の立ち位置にあるカードねが、このマジシャン、これも正位置なんですけども、
うん、
マジシャンカードは、リーダーシップ、
うん、
独自性、
うん、
オリジナリティですね。
お
あのねめっちゃこの並び半端ないですね。あのねストーリー性もすごいしっかりしてるのよこれ。
なるほど、ね、
自分が、ね、試練を持って、宇宙ね、宇宙に飛び立つ、その先には自分のね成功した姿が見える、
うん、
さあその一番奥にあるカードなんですけども、一番最後のカードは、ザ・エンプレスということで、
うん、
女帝ですね。女帝は、愛ですね。
お
一番到達地点にね愛のカードがあるんですよ。だからそうですね、まあ、まず、この道やはりとても大変な道ですよ、
はいはい、
そうですね、
そうですね、
劇団立ち上げてね、
いろんな劇団立ち上げましたけど、それにね、それに至るまでもいろんな、例えば、まあ、挫折であったりとか本当辛いこととかもあったんじゃないでしょうか。
そうですね、いろいろありましたけどね、ま
あ、でも逆に多分ね、そういうのなくしてねここまで続けられる人って本当いないと思うの僕。
うん、
そう、なのでもうそれはもう自分の中で加味しつつ、それはもうこの試練に全部入ってんだろうなと思いながら話は進めてますけども、
うんうん、
だからやっていくことは無駄じゃないっていうお持ちじゃないでしょうかね、どんなことでも
自分の中でってこと、
うん、どうですか、ちょっと聞いてみましょうか。自分の中で例えば、まあ、いろんな、ね、経験なされてますけども、無駄って思ったことあります？
いや多分それはないですよね。
なんかでもなんかプラスに考えますよね多分。
そう、だって全てが今までの自分の過去を積み重ねたからこそ今の発想に至る、うん、今の自分に至るってずっと思っているので、
うんうん、そうですね、経験は本当に宝であると。で多分それが本当に実直に、考えられていると思いますので、ちょっとそうですね、僕はあんまりしないんですけど先の話をしてみましょうか。
ほうほう、
先を、
そうだね、それを見てほしかったわけ、ね、
時間の問題でやらない
んですよ。あ、そうか。じゃあ行こう。
そうですね、この考えでいくならば、
うん、
正直貫いていってほしいです、うん、
いいですね、ありがたい。
そうですね、これでおそらくそうそう折れることはないなっていうのはパッと見分かります、
うんうん、
で例えば折れそうなことがあってもそれを多分補えうる自力があると思いますので、これからもこの演劇集団 LQ 主催、または新しいこともねどんどんチャレンジしていってほしいなと僕自身は思っております。
うん、ありがとうございますね。
占い以上でございます。
なるほど、
すげえ、
すごい余裕を持って終わった
本当だね。じゃあその未来に関しては別に今のままだ、うん、問題ないですよみたいな。
基本的に今のままでそうですね、大丈夫かと思います。多分自分が油断した時もそれを補うものがあると思うので、
ほうほうほう、
かなり強いカードが出てますね。
なるほど。
どうですか今。
いや、まあ、正しいかどうかはやっぱ先のことなんでね、これからなんでしょうけど、うんうんうん、ただただ用意書されてるだけなんですごく恥ずかしいですよね。
なるほど。
じゃあ後で収録外で落としますんで、用意書お願いします。
怖い怖い怖い
怖い。
じゃあまあそろそろね、
そうですね、お時間、
ね、曲紹介していこうと思います、
はい、
では、曲、最近ね僕がリズムが癖になっている、エド・シーランさんで、Shape of You。さあそして、本日のゲストは演劇集団 LQ の主催岡崎健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイズ・ハフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう。せーの、
レイフラさん。
前回のね200回記念のね、収録からね俺すっかり匂い不死になっちゃってさ、美穂のラベンダーの香りと北垣くんのポン酢の香りとね、ただね山田くん会ったことないからねどういう匂いだか分かんねえけど、察するにだよ君はサキイカだな。
はい、ありがとうございます。
ヨウちゃんラベンダーだってよ。
ラベンダーだって、
いいね、
香水かな。
ラベンダー
ラベンダーいいね。
いいよね、なあサキイカ。
何のことかな、俺何も聞いてない。
あ、ポン酢、ポン酢の匂いするんだね。
いいじゃん、ポン酢北垣です。
ポン酢北垣、新しい
どすこいポン酢です、
ね、それでいいの本当に。
分からんもう。
でもあれだね、今度がね水吉もぜひねレイフラさんとね、うん、お会いできたら良いですね。
うん、
なんでだよ。
いいじゃん、なんかお土産持ってきなよ、
お土産持ってサキイカ持って。
え、文字通り。
ラベンダーは行くの？
ラベンダーはもう振りまいていくんで。
もうガタガタやん。
笑う。私たちはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と、
サキイカ山田と、
ちょっとポン酢北垣でした。
バイバーイ。この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。